ニュースおもころウォッチドクターシュア
埼玉2000ゴールデンホックス
永田です。
今週もビルのテナントに入っているお店の電波が全く届かない分厚い壁のトイレからお届けします。原宿です。
恐れさんです、ね、
あるよね、なんかビルに入ってるそのテナントのなんかカフェとか行くとさ、うん、トイレがその外部にあって、うん、ビルの、 あのビル用のトイレみたいなのでそのなんかすっごい重たいなんか壁開けてトイレ入ると、うん、そこから一切電波ないんですよ、うん、
その時ぐらいいいじゃない
そんなに
うわ
一瞬ほどじゃないじゃん。
うわ分厚い壁だからここまで電波が届かないんだ
歯切れの悪いあるあるを
騙されたって思うよね。あの時は本当に騙されたという、
それぐらいはね、
それぐらいはね、
かないと
ありますよね。
まあまあ、
なんですかね今週は。
いややっぱもう今週は記念すべきことがありましたから
ね。あったね、これは
めっちゃカメレオン2000万本突破おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれよあれよと
めっちゃカメレオン、
めっちゃカメレオンです。
まだ CM 来てないの？
まだ来てないですね。2000万本ならもうねそろそろ、
すごい売り上げで160億円でしょ、うん、
すごい。だってこの間1000万本でめちゃくちゃすごいなって言ってたら、ね、あれよあれよと、
ね、まだスイッチ版とかもないのに。
そうだよ、ね、
すごいよ、
ね、スチームでしょこれ、うん、
やばいぜ。
スチームで2000万本売ったんだ、
これ夢すぎ。でももう、ね、そんなのもうどうでもいいんじゃない。なんかもうスイッチ版とかももう出さんでも AY でしょ、そんなの、
うん、あ売れすぎて
まあもうね、何のためにやってんだかよく分かんなくなるよな。
俺だったらもう一切やる気なくなってい
やそうっすよ、
うん、もうスイッチなんか知らんがなっていう感じにね。
いやこれから第2作とかも作ったりするんすかね。いやなんか
大したことだわ。あとまああの匿名ラジオ10周年イベント
がそっちです
よ、そ
っちですよ。めっちゃカメレオンの後ではちょっとかすんでしまう
確かにね、
かすませないでよ。すごいめっちゃね、
3500席
すご
い。そうそうそう、
匿名ラジオイベントが終わりました
ね、
立派なホールでやってましたわイベント、
有明でね。
終わった後はもう新橋のなんか座敷の飲み屋で、ねうん、酒飲んで帰りましたけどね。
そう打ち上げ、
打ち上げをして、
ね、すごい周りシャッターがすごく
なんかやってないですからね。
そうそうそ
う、
遅
いからね、
最高でした ね、
よかったよかった、大盛況という
だったですね、どうやら、うん、いろいろ出てるとよくわかんないんですよ。でもあのイヤモニとかをつけてると音とかも結構減衰するから受けてるかどうかとかも実際よく聞こえなかったり、
会場の反応がなんかそんな自分に返ってきてないみたいな感覚もある。
結構イヤモニつける派とつけない派いるよね。
あ確かにね、
歌うと
かね、片耳だけみたいな人もいますしね。
そうそうそう、なんかおもころチャンネルのパシフィコの時ってつけてなかった気がするんだけど、はいはい、つけてたっけ。
なんか、まあ、
どうだったかな、
人に読んのか。
つけた方がなんかいいとは聞きますよね、あれはね。
そうですね、今回はなんかつけたんですけどもね、は
い、つけてるとでもそこにこう誘導されてなんか変な感じになるみたいなこともあるのか。そう、
あとまあ気になったこととしては、はいはい、あの楽屋があるスペース裏の通路にこれまでそのホールを使ったアーティストの人の残したメッセージが飾ってあるんです。
すごいね、
サカナクションとか
阿佐ヶ谷ロフトと同じ仕組みじゃないですか。
一緒にしないでもらえますか。
それは別に
阿佐ヶ谷ロフト見て、阿佐ヶ谷ロフト
は別に書いてたんだね。
そうそうそう、
サインとかを
その中にあの小沢健二さんが、
小沢健、
そう小沢健が、うん、あの3日間ありがとうってメッセージと一緒に、うん、床硬くて最高って書いてあって、
え
床
なんか、え床硬いんだっていう驚きと、
う
ん、床硬いと最高なんだっていう驚き、
どういうこと、どういうこと
ステージが
ってことだと思う。
ステージの床が硬い、
ステージ上の床ですよね多分文脈的に、はあ、そこが硬くて最高って書いてて、
そういう変態みたいな、そういう
床をな、
いやいやいや、そんなパフォーマンス
どういうこと？
わかんない。
硬いって普通じゃない？
硬かったけど、
まあ、それだってどのステージも別に
硬いでしょ。
柔らかい必要。
ふにゃふにゃの床なんてあんまりない
っていう。わかんない。もしかしたらかつて小沢さんは他のライブ会場でなんかぐにょぐにょの床に煮え湯を飲まされてきたのか。
やりづれ。
歌えねえよこんな場所で。
足が取られた。
マイクもなんかずれるし。
柔らかい。
じゃこれ外れ会場聞いて。なんだこれ。
そこ行きたいな。柔らかい
の。に比べたらこの有明最高。新築だけあるぜ。
硬くて。
そこじゃないだろ。
なんかいいの？その硬い床っていうのは。
わかんない。
なんかその用語とかがだったりしないのかな。音楽業界。
床硬いねみたいな。
印が硬いねみたいな。
なんかわかんないけど、その地盤がしっかりして、なんかこう。音の跳ね返りがいいねみたいな、うん、あ
そういうこと、
なんか音が気持ちいいみたいな、そういうことなのかな。
単純に本当に床の硬さだけ
につい
て言ってたとしたら結構やっぱ
ステップを踏んだ時に、うん、おっとカチッカチッみたいな、うん、いいねこれみたいな。
普段実は歌う時めっちゃ足に力込めて歌ってるの。
ああそれで
ドンみたいな、
あのバキのあのジャンプする前で
崩しちゃう、ノーモーション
か見てますか、
バキってそうだったあ、え、あでもなんかあれか、そのちょっとグラッとするみたいなことがあるのかな。その舞台ってさ、うん、その舞台のなんか台を多分作るじゃないですか、
は
い
は
い
はい、あそういうステージも確かね、
その時にちょっと踏み抜きそうだなとか、う
ん、
なんかグラッとするなとかが
微
妙になんかあって、なんか揺れとかが多分あるんでしょうね、その、
はいはいはいはい、確か
にそういうのに敏感なのかも。
そっか、なるほど、
モグラみたいな感じで
言い方
有明のはちょっとカチッみたいな。
そうだ、
あそうかも。
それはどうだったんですか。
確かに床硬い、う
ん、いや分からんってそんな
ブラシーボすぎ
る。アーカイブで確認せよ
分かんない。いやこれでもアーティストの人が、うん、確かに有明床硬いんだよねっていうのもしあるんだったら教えてほしい。
ちょっと気になります ね,
ね,
そうね、床型情報、
うん、有明でやられたそのアイドルとかアーティストの方がいたら、うん、そうなんですっていう
床硬いん
ですよ、床硬い証言があるんだろう、お酒さん以外にね。
新しいグネできた会場なんで、
そうそう3月にできたばっかりなんで、
いやだから多分その辺こだわって、うん、床の硬さもやっぱもう皆さん、いや
でもさカチカチにしたんでしょうね。
なんかいいね、そのかっこいいっていうか、うん、床の硬さ言うんだみたいな、
いや確かにわかる。
なんかクロートっぽくてすげえかっけえなみたいな、うん、だ俺もラーメン屋とか行った時にさ、うん、そのここいいですね、床硬くてみたいな。
確かになんかちょっといいかも、
床なんだみたいな。
確かにツーだな。
なんかそこ言いたいなみたいな感じあるよな。
あ
いい床硬いわ、なんかおもろ。
すごいわ。
これって言いふらしていいのかな。
いやいいじゃない。
いいのか。それ一般公開されてない部分だけど。
言っちゃいけなかった別に書かない。
これによってなんかわかんないけど積み上げたキャリアに。
そんなとんでもない
床硬いと書いたせいで
書かない。
そんなことはないか。
俺は大丈夫です
さあ。いやだそれも注目という、
ね、そうですね、楽しかったです、
ね、はい。まあ、あとあれですよね、記憶汚染展も、
あはいはいはい、
今絶賛公開中でね、
もうすごいんすか、うん、
それさんさんが
行ってねえから分からんのです。
あまだ行ってんね、自分で、ね、
自分あの、うんね、オープン前には確認は行ってるけど、
いやこれね、
どうや
僕行きまして、いやよかったですね、
あざます。
なんかね、まあ面白いもそうなんですけど、その涼しい、
そう、
え床硬いじゃなくて、でも空気涼しい。
記憶汚染展は
空調がね、
そうな
んですよ、効いてる、
それでもいっぱい人はいるわけでしょ。
まあまあまあ平日はそこそこで、休日になると今結構ね、まあ、あの最初の方まで少し混んでるっていうことはあるんですけど、うん、まあね、空間がまあとにかく涼しくて、でその展示物もまあちょっとしたそのミステリアスな感じのやつだからさ、なんかこうね、新しいこの夏の能量の過ごし方として、なんかすごい涼を取るという意味でも、
記憶汚染で
涼、うん、普通にもう寒さって空調で取った方がいいからゾッとするとか
心地いいんですよ。
そうなんだ。
まあ、ちょっとそのひんやり感のある展示じゃなわけですから、うんうんうん、これと相まってね、
なるほど、
なんか新しい夏の涼み方として、この展シリーズ、闇さんの展シリーズはすごいいいなっていう。
いいじゃないですか、
う
ん、
そう、
でなんかね、あれがいいんですよ、噴水が。
噴水、
噴水ね、
噴水最高。
噴水が中にある、
噴水があるんですよ。
噴水がある、
噴水
とんでもないことする
変な噴水があるんでね、ぜひそれを
見て。変な家に続く
変な噴水
があるんで。
そうなんですか。
噴水が良くてさ、これずっと見てられるわ。
本当に噴水ってこと？
本当に水を使った噴水があります。
そう、ちょっとしたやつがあるんですけど、これすごいいいっすよ。
全然分から
ん。やった ー、スター
では。
マジみたいな。
それもやっぱちょっと仕掛けはあるってこと
ね。まあまあまあまあ、行ってね、
まあ行ってこれは楽しみにしてほしいんですけど、うわーよっしゃーってなるの。嬉しくて。
あ、そうなんだ。
今回もちょっとどういう人が来るか分かんないから、いろいろ置こうと。考察したい人も来るだろうし、その雰囲気が楽しみたいって人も来るだろう。もうだからいろいろ、ファミコンも置いたし、
ファ
ミコンがやりたい人も来るかもしれない。
ファミコンできんの？
ファミコンできます。
いいな。
あの伊賀人珍道中ね。
伊賀人手裏剣道中、
伊賀人手裏剣道中ね。あの、
すみません、うろ覚えなんですけど、
あのそんなあった。
伊賀人あったあった。
あれが
あれ遊べますし。
そうなの、ね、じゃあ行くか。
いや、あとはやっぱりこのね、恐れ山武士。
武士、も
う武士をね、
武士ってました
。
はいはいはい。
そんな感じ、そんな感じ。
ちょっとバカにしてる
さ。恐れ山武士ってそうなんだ。
武士にました、やっぱ最後はやっぱ武士って。
武士を聞かせさせていただきました。
武士があるならなら俺もう一回。
武士ってますから。
スープまで飲み干していただければ。
会期もね、ちょっとそこまで長くない。
9月の頭ぐらいまで。
あ、そうなんだ。
そうじゃ行かないと。ぼーっとしてたらなかなか。
じゃあちょっと恐れ山をゆすってやっぱ招待チケットもらわない、
あげるけど、
ゆすり上げて。
ゆすり上げていいです、ね、あとあれなんですよ、うん、恐怖神殿が台湾でやるらしい。
9
月から
国を越えて、
うん、すごいね。まあ、確かにできるか。2ヶ
月ぐらいやるんだったかな。
すごいね、10シリーズは。
そう、台湾で見てどうするって
思ってたんですよ。いやいや、
見たいんじゃない？台湾の人はね、
なんか気づかないうちにキダムみたいなもん。恐怖神殿がやってくる、あなたの街にみたいな。
いいね、巡業してますね、もうね、いろんなところ。
そう。
でもまあそのやっぱり非言語でも通じるというような。う
ん、でも通じないところもあるんじゃない？
あ、なんかね、でも台湾用に展示もね、カスタムするらしいです。
なるほど。そうなんだ。
なるほど。
その辺私あんま知らないんですけど、ちゃんと現地で素材とか揃えてちゃんと作り直すらしいんで。
そっか。そういうのもできちゃう。まあだから記憶汚染点だとちょっとその文脈というかね、日本の文化みたいなのが少しあるから、うん、はいはいはい、そこはちょっと変える必要がありますけど、うん、天だったらやっぱこの世界に、
うんうんうん、やっぱもう世界へ向けて ね、
いすごいね、
シルク・ドゥ・ソレイユみたいな感じで、なんか汚い畳とかをこう輸出する
本当だわ、
わけのわからん事業をやってい
きたい。倒れた御神木とかを飛行機で、
何それ、なんでそんなことして
る、飛ばなきゃいけないんだ俺。
すごいですね。
いや、盛り上がってますね、もう。
いいじゃないですか。
トンカ星太郎もにっこり。
闇の代表の名前ね。
トンカって
名前が珍しいから
名前がすごすぎる、すぎる名前が。
これトンカさん聞いてるか分かんないけど、うん、あの社内のチャットとかでもしょっちゅう、うん、トンカ星太郎って名前を出して
言いたいんだよ
ね。言いたい、意味が良くなっちゃうんだよ、やっぱ、ね、かっこいいからさ。
かっこよすぎるよね、
この名前。やっぱ覚えちゃうよ
ね。まあそれはいいんですけど、
ちょっとニュースに入るのが遅いっていうクレームがもう日々コメントにでいっぱい来てる
からね。すごいっすね。
早くせい。
そんなの、シークバーを先に進めれば
いいじゃない。それだけの話なんじゃない。
それを聞き逃したくもない
というね。
アンビバレントな心よ。
すいませんね。ちょっと今週は一人一個持ち寄りのパターンでいきましょう。これ気になったぞというニュースをちょっとご紹介させていただきましょう。
ね。はい、私から行こうかな。これは。エンカウントさんというねメディアのニュースなんですけど、うんうんうん、人間を丸ごと冷やす新発想に驚愕、海外からも反響、開発に使命感、現場で働く方々を熱中症から守りたい、
うん、
これどういうものかというと、うん、暑い時に入って体を冷やすドヒエモンボックスというのが開発されている。ドヒエモンって
冷食じゃね。
そう、多分その同じ会社だと思いますね。名前が同じなんで。これがまああの電話ボックスみたいな形をしていて、中に入るともう冷風が吹いて、ボックス内の温度15度、だからもう相当涼しいですね。で、腰掛けた人の頭上や背中に冷風が最低で約5度という相当冷たく なっておりまして、人を瞬間冷却するために風を出す位置や人のどの部分に当てるのか、もっと最も効率よく冷やせるのか何度も検討を重ねました、ね、振り返るということで、これをまあ世界にね広げていきたいという話なんですけども、ちょっとねちょっと冷夏だったというのがあって、
今年は
こういう時に限ってこうなんです、
画期的な発明がね、
去年はめちゃくちゃ暑かったからやっぱさ今年どうなんねん、
まあまあ平均で見たら来年も再来年も暑いと思うんでめっちゃ気になるし、入ったら使いたいんです
けど、そうね、
私何年か前にクライオサウナっていうの行ったことあって、
あ言ってたね、
そうそうそう、
あめっちゃ寒いやつ、
めっちゃ寒いサウナ
っていうね、
あれも良かったんで、
ね、なんかあるんですよね、その体をめちゃくちゃ冷やすと免疫が上がるみたいな理論みたいな、
うん、そういうちょっと科学的にはどうなのか分かんないけど、面白そうなんで、うん、なんか予約して行ったことがあって、うんうんうんうん、もうほんとバスタオル一丁にさせられて、うん、なんかタイムマシンみたいな機械があるんですよ、うんうんうん、しかもなんか普通に働いてる人のオフィスの隅っこにあってさ試験段階だから分かんないのが、まだ半実用だからとりあえずそこでやってくださいって言われて、
人のオフィス入
って ここで脱ぐんですかってな、恥ずかしかった、
やだな、
普通にデスクワークしてる人
が
いる、
残業してる人とかいるんで、
中でマイナス何十度みたいな、
それの横でなんか半裸の状態でいそいそと入って、でなんか白いあの液体窒素の煙みたいなのがブワーって全身を取り囲んで、万一のことがあっても大丈夫なように、あの肩から上だけ外に出てる、
出てるんだ、
樽状のタイムマシンみたいなのに入れられる、
めっちゃ煙が、
そう、それで大体5分弱だったかな、マイナス20度とか、もう氷点下をはるかに超える温度やったんですけど、
やったらあのシャイニングのジャック・ニコルソンみたいな、
カチカチになって
なっちゃったな
迷路の中でカチカチに、でも精神的には本当にそうなるんじゃないかっていうか、死ぬんじゃないかって思うぐらい寒かった、う
ん、健康にいいんだそれ、
なんかね2分ぐらいいた段階で足が医師から完全にターンして、うん、あの分身の術みたいにもうガッタガタに震えるの、ガチガチガチガチガチガチガチ、
怖い、
もう全身がもうブルブルブルブルってなって止められないみたいな感じになって、
大丈夫
な
これ、
そうこれだからもし事故ったりして中に閉じ込められたらこれ死んじゃうんじゃないですかって言ったら多分死んじゃうと思いますって言われたんですけど、あれみんなにもやってほしい、
いやそれはなんか信じらんないですよ、それが健康にいいと言われても嘘つけ、
やった後はやっぱりね目が覚めました、
いやそりゃそうだ、そうなんだ、
買いがなちょっと難しいよな、その気持ちよかったとかでもなく、まあでもいいっていう説もね、
まあまあね、健康でもそのドキエモンボックスに関してはもっと、
まあもっと常識的な
熱中症対策としてのそういうボックスをなんかそういう各地に配置して、多分まあ有料なのか
そうそう
とかで冷えるみたいな、でもそれさなんか意外となかったよね、なんかその盲点というか、まあ、めっちゃ簡単なさその発想というか、
涼しいだけの部屋
っていうのを、なんかそれを意外とみんななんか今まで実装しなかった
なかなかあんまりいないよね、うん、やっぱりあの駅とかにもさリモートボックスはあるけど、
う
ん、
そうあれも一般化したじゃないですか、
うんうん、
確かに誰が使うんだよって思ってたけど、5、6
年ぐらいで、
意外となんかいつも混んでるなみたいな、
うん、
そうあんな感じで ね1個置いて駅に置いてくれたら、そうそうそうあっちーってなった時に
てしょうがない時ね、
1回冷えてやったらなんかめっちゃ快適にね、
うん、で500円とかだったらなんかもう行っちゃおうかなみたいな感じで、そうそうそう
そ
う
確かに、うん、500円で15分とかだったらちょうど
で銭湯とかだとやっぱその脱ぐのがさ、うん、めんどくさいからちょっと風呂行くのはなんか重いなみたいな、ね、
時間かかるし、
うんね、感じだからもうボックスでそのままキンって冷えれば、え
これはめっちゃね
これはいい、
応援したい、
これ作ってほしいな、うん、でも一方でねその冷えグッズといえば、うん
はい、
ヨッピーの作ったはい、ベビーエアーという、
ね、
子供用の、
空調服みたいな
空調服、
はいはいはい、作
ってました、これ、まあ、ヨッピーさんがね1万着作ったんですけど、
うん、すごい
今8000着余ってるらしいんで、
えあのなんで
冷夏で
冷夏
意外と今年がさ
透かすようにね涼しかった、
暑くならない
よ、いや確かにもう8月中旬なのに、
そうなんですよ、
な
ん
か暑いなみたいな日ってなんか数えるほどしかなかったような
気がする、なんか朝と夜が涼しいからまあまあっていう、昼間は暑いけど、
そうだ東京は結構なんかそういうあの気圧配置の関係もあって、うん、今年はなんかあんまりこうグワッとは、うん 暑くなってこないけど、あ、まあ、暑い地域の方もいらっしゃるんで、うんうん、はい、これ今ヨッピーが、
ヨッピーさんがね、まずそれを作ってたっていうところから、うん、ね、まあ、知らない人の方が多いと思う。
そうなんですよ、うん、これあるんで今子供用空
ベビーエア、
ベビーエアが
余って
ちょっと半額、
半額にはなってないんですけど
それはね、まあ、ね、まあ、
これ新たな、う
ん、あ、それはじゃあ結構本当に困ってるんですか。
まあ、もうちょっと売りたいというかね、もう動いてほしいなとはやっぱりこう YouTube の
方が、ね、まあ、でもやっぱ冷夏でね、そうやってあの熱中症になる危険性も少ないってなったら、やっぱヨッピーさんの願った通り、
確かに、あ、よか
った、神様がやっぱ願いを叶えて、
熱中症になる怖いいなかったんや、
まあ、落語で言えば落語で言えばそうなんですけど、まあ、作っちゃったもの
が、まあ、そうですよね、
まあ、まあ別に腐らないんでね、うん、来年以降とかもあるとは思うんですけども、うん、確かにね、ちょっとね、まあ、暑い地域の方はぜひ、
あ、もちろん、
ね、そうですね、チェックいただ
け、その時やっぱヨッピーさんは願ってしまったのだろうか、うん、え、もっとも
っと来いやとね、えそういう話だったじゃないですか、
なんでだよと
夏がもう変わってしまったみたいな、ね、そうね、
夏変わらず
今年に関しては
関してはですけどね、いや全然暑いは暑いし、
暑い日もあります
から、まあ、まあ今後もね、
今後も9月も、ね、
使っていくということになれば、ね、
全然こちらもねございますということで
それニュース、
あ、それニュースだったのか、
ニュースかな、いや、なんか今週そんなにこうビッグな感じね、
まあそうっすね、
なかなかもう、
まあそうね、
そうなんですよ、うん、やっぱツイッター見ててもあのショートスリーパーの動画しか出てこないあれで持ちきり、
あれはまあすごかった
な、ね、
やっぱあれがさ今もう見ちゃうんだよなもうあれ、うん、仕組み的にもうあれなんですよ今、そうそう、勝ち組が、
ね、あんなもの見ちゃいけないんだよ
本来、うん、本来別に見てもどうしようもない、
目や耳はあんなもの見るためにあるんじゃないんだけど、うん
あれがやっぱ
すごいんだよな、
上がってきちゃう、
すごすぎちゃう
しても、
そう、やっぱあれ全部を兼ね備えてるじゃないですか、
すごいよ、
やっぱ人間ってやっぱちょっとなんか見たくない、ストレスになるようなものを自ら望んで見たいっていうのもあるし、あと本当のものを見たいっていう気持ちがあって、
本当です
か、ギリギリのものを見たいみたいな、
その2個がやっぱ両方、ね、同時叶えられるとなっちゃう、これこれはもう見ちゃうよな、
やっぱ勝っちゃうんですよ時代としてそれに対してやっぱり僕たちはね、うん、考えていかなきゃいけない、
結局取り上げちゃってるから
もあります、ね、それは、
うん、それはねあれなんですけど、僕からもじゃあ1個、まあ、ちょっとこれもね、ま、小さめのニュースなんですけど、毎日新聞さんのニュース、うん、書類作成方法分からず61万円自腹、うん、徳島県職員を懲戒処分、うん、ということで、これちょっと前もこれ似たようなニュースがあったんですけど、
その
市の職員、県の職員が、は
い、
まあね、もう仕事がちょっと面倒くさいからみたいなの、う
ん、なんか連絡先が分かんないみたいな、
面倒くさいとかやり方分かんないみたいなので、うん、もう自分で払っちゃえばいいやっていうので、うん、これ、
あら、
この方はね、うん、徳島県を名乗って自分の銀行口座から振込者名を徳島県にしてなんか振り込んだみたいなことをしていたと、それが61万円分、
俺、ね、前回そのインディーズの県の人だってい う
話をしてて、
ね、
前回はちなみにこれ額かなり多くて、は
い、あ、そうだよね、
もう総計1400万円、
これだ、もう桁が
自腹で払ってい
た、違う、
草刈りのね、
そうそう
そうそうだそうだ、
そう、2年にわたってその草を一人の人間が買っていたと、
4年で約1400万円という感じなんですけど、
すごいよ、ね、これは
で、これ、うん、まあちょっとね、そういうインディーズの県の人がまだいたんだって話なんですけど、これ実はこの1400万円を自腹で払ってた人も徳島県の職員なんです
よ、う
ん
う
ん、
え、同じ、
そう、この書類作成を分からず61万円自腹にしたのも徳島県職員、
徳島県ってもうなくなった、
いやいや、
ある各自がやる
いやだから俺だから そのそういう一門とか弟子なんじゃないかなっていう、
インディーズ県一門が、
インディーズ県の一門、
一族がいると、
そう、だからやっぱそのね、先大先輩、1400万の大先輩が、
はい、
いやお前なと、仕事大変だったらいいんだよ、自分徳島県って払っちゃえばいいんだからって言ったのを、そうか確かに
師匠、
うん、はい、わかりましたっつって、うん、それがなんか代々こう受け継がれて、だからまだいるんじゃないか、
まだ一門がまだ潜んでる県庁、
インディーズの県の人、まだ徳島県もいるんじゃないのか
と、戦々恐々と今している、
だってこんなさ、だってピンポイント徳島県の職員ですよ、
まあ確かに、ね、
似たようなニュースでさ、う
ん、ね、
こんなこと
2回連続で徳島県なんてことがありえんだ、これ
偶然だとしたらやっぱりそれはそれで何かがおかしいぞ福島県よと思うんですけど、すごいね
これは。関連性は言及されてない。そう、
言及されてないよね。
うん、インディーズの組合みたいなチームがもう徳島県内にいて、うん、もう何かあらゆるこの事業を自腹で払っているという運動があるんでしょうか、県内に。
あ、でもなんか最後の段落に書いてあるわ。
うん、職員による相次ぐ自腹支払いの発覚について、はい、県人事課の担当者は、はい、自腹が徳島県庁の文化であることは決してない
なん
そらそうだ、
なんでこんなこと言わなきゃいけない、
そう言うしかない、そんなわけないですけど
こういう邪推されるから、えもしかして、
自腹流行ってるんですか、
あなたたちの文化ですかって、いや違いますと、
うん、男気みたいな感じで、
そんな渦潮みたいなことじゃないんですよって、文化じゃないよ、
違うんだよこれはね、うん、
でこれ観光資産になるんですか自腹の
自腹インディーズ県の
自腹で建てた銅像とか
だったら、これ自腹かすごいねっていう、
これやっぱす
ごい寄付福島の
良くないことなんだこれ税金でやっていいことなんだね、
すごい、あ、面識あったんかな、
いや知りたいよね、
草刈りの人とね、まあ、この人はまあそんなにあれですよね、重たくないというか、
あ、そう、この人は、減給10分の1を2ヶ月間という懲戒処分、そうそう、クビ
になってないし、まあなんか書類をちょっと分かんねえからみたいな感じだったけど、
う
ん、
そうね、
あ、
着服の方がまだね精神的には理解できるという
か、そう、なんかね、そう、横領とか
しようっていうのがあるから ね、
そっちの方がまあ欲望的には理解、いや
1400万円の自腹で霞んでるけど61万円自腹も嫌だぞ、ね、かなり
相当
大損ですからね、
絶対やりたくないわ、
ね、今でもちょっと LINE で1400の人に連絡取って、あ、飲み行きますか。
あ、それ、どっちが、どっちが支払うかってすごいバトル。
どっちの自腹に
払いたいんだ俺は。
すごい。これが出会ったらね、
すごいことになる。新しい剣が生まれる。
生まれるってことですからね。
ね、というわけで、はい、今週はこの辺で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。